矢ヶ崎康之です。株式会社矢ヶ崎リアルエステート代表取締役、あと矢ヶ崎葡萄園の、労働者って言えばいいですかね。まあ、あとはですね、FM 西東京でもパーソナリティをさせていただいたり、清瀬青年会議所の外部幹事ですとか、東村山法人会で常任理事をさせていただいております。2020年はですね、自分の会社を作りたてっていうのもあったり、あとまあ主なやってたことっていうのは、西東京青年会議所でですね、まあ、理事長をさせていただいたということが大きいかなとは思います。まあ、コロナ禍当時というか、まあ、始まってからなんですけれども、2020年の2月頃ですね、ちょうど私金沢で青年会議所の関係で行ってたんですけれども、その頃からあのマスクの着用ですね、会場の中に入る時につけてくださいと、まあ、いうふうなところから、ちょっとなんか世の中の様相変わってきたなって感じ始めましたかね。
はい、
大変だったことはやっぱりそれからぐらいからやっぱ人と会うなとか、まあ、ちょっとまあいろんな問題もありまして、会議をする会で会議ができないとっていうところで、まあ、Zoom がね、そこから流行り出したと思うし、まあ、今も使ってるツールではあるんですけども、やはりこの会議を生感覚でやりたいっていう人がいたり、うん、まあ、自分的にはもうこのまま Zoom で全部いいんじゃないってもともと思う派だったので、理解が得られないこととかがやっぱり、厳しかったですかね。国はもう、行政は国、人と会わないでください。ただ自分たちは会いたい。そういうところがやっぱり一番苦しいことだったかなと。責任はこちらですので。っていうところがやっぱりありますかね。で、まあ、それとまた、やりたい行事とかがやっぱりできなくなるとか、やるのもなかなか厳しい目線になってくるので、まあそしたらもうね、全部中止しますっていうけど、やはりなんでやらないのかとか、やれる方法もあるだろうとか、まあいろいろ言われるんですけども、先を見据えても、まあ最低1年ぐらいはもう厳しいでしょうねというやっぱ判断をして、やっぱそれの、やっぱ批判をくるくなったりとか、そこは辛かったかなと思いますかね。で、また別に新しいことをやろうとしようとしてもやる気がないとか、まあその辺のやっぱり人の理解を得るっていうところがすごい難しかったなと思いますね。何をやってもハレーションなんだみたいなところはありました。
それは主に青年会議所でのでしょうか。
そうですね、うんうん、青年会議所でやっぱり何かをまあやっていく団体ではあるので、まあそれがやんなくてもいいじゃんみたいな空気感がなかなか自分は厳しく感じたところではまあありますし、まあ何かを始めようとも思ったんですけども、まあそれが FM 西東京の矢ヶ崎リアルレディオでたまたまサテライトができた頃だったので、あ、これはもう個人の活動としてやっていこうっていう、まあそういう逆に前向きなスイッチも入ってはいたんですけどもね。
さまざまにね、ご苦労があったことかとは思うんですけれども、その今お話しいただいた中で、まあ、青年会議所、多くの方とのその葛藤というか、そういった中で、でもだからコロナだったけれども、得られたことって何かありましたか？
あ、やはりこう、大役を仰せつかった時に、もう、ね、誰でもできない経験ができたっていうところの経験値っていうのは、まあ、計り知れないかなとは思いますし、本当に辛いことが大半だったんですけれども、まあなかなか、まあそれに真摯に向き合って、うん、やってきたっていうことは、まあ、ね、あまりすごい楽しかったとかそういう経験ではないんですけれども、まあ、辛さと向き合うっていうところでは鍛えられたのかなと思いますかね。
具体的にもしエピソードなどがあれば、こんな大変だったけれどもこんな風にっていう何かあったら教えていただけますか。
そうですね、まあ、大体やはりこうああいう普通じゃない事態の時ってやっぱ人の考え方もコロコロ変わるし、うん、やっぱり OK とか、やっぱりダメとか、そのやっぱりがすごい多くやっぱり声が聞けたっていう風な、まあ聞けたというか人間のなんて言うんですかね、まあまあまあわがままさったら変ですけれども、すごい いろんな人がいろんなことを言うので、それをまとめるって言ったって無理だな。それをやっぱり自分のやっぱり意思で、もうみんなそうやって言うけど僕はこうやるからって言って意思決定をして、まあ敵を作ったとしても、それで、やっていく強さっていうのは絶対、これから何かまたそのような経験があるときには生きるかなと思いますかね。
いろんな物事の中で条件があって、判断を下していく。そしてコロナ禍ではいろんな状況がどんどん変わりましたよね。その中で何度も何度もそれを繰り返していったってことは大変な連続だったかとは思います。うん、そこでね、判断の連続を繰り返したということが今糧になっていらっしゃるということですかね。
まあそうですね。まあいろんなやっぱりこういろんな判断をまあ制約があるのかしなきゃいけないっていうのはまあ今のね会社経営にもやっぱり生きているのかなとは思うんですけども、そんなにみんな経験しなくていいんじゃない、なかなか辛かったですね、うん、やっぱ最後涙が出たんでやっぱり終わる時は、うん、まあそういうそれぐらいやっぱりこう普通じゃない365日を過ごしたかなとは思いますかね、うん、メンタル的には厳しかったです、うん、
ちょうどそのコロナ禍で理事長というお立場がやはりどれだけ大変だったかっていう、そういったことなんですね、
うん、そうですね、何もやってなかったじゃないみたいなことを思う人もいると思うんですけども、そんなこともなくて、うん、何かをまあやろうかなっていうふうなことも進めたり、うん、却下になったこともあったり、
うん
うん、却下の判断下すの本当は私なんだけどと思いつつ、うんまあただもう、なんていうかね、メンバーがやろうっていうことは全部やってきたので、まあそれはちょっと、誇りを思うというか、どんどんやろうよ、どんどんやろうよっていうふうな意欲がある人たちもいたので、まあそういう人たちの、まあ気持ちは、全部受け取れたのかなとは思うし、うん、まあ仲間っていうのはやっぱ100人いた中で、100人友達になれないっていうのも分かったし、そんなことなかったんですけど、それもよく分かったので、うん、やっぱ緊急の事態っていうところで、まあ、みんな普通じゃなくなってんだなっていうのは思いましたね。
そうですね、うん、それぞれの背景の中で、思い戸惑うことがそれぞれの方もいらっしゃったから、それぞれを受け止めながらっていうのは本当に大変なことだと思います。もう3密を避けるっていうその中で、本来だったら顔と顔を合わせて何かをやっていく青年会議所じゃないですか、
はい、
はい。だけれどもそれができなかった。だけどこれだけはできたとか何かその年ありましたか？
あ、やっぱりありまして、その時だからっていうのが、田無神社を、エッセンシャルワーカーの皆さんのことを思いながら、赤い神社をブルーにしたっていう、やっぱそれはやっぱ大きなことだったんじゃないかなと思いますし、まあマスクをね配ったりとかもあるんですけれども、思い出に残っていることの一つかなとは思いますかね。でまあそれとまた実は2020年12月に向こう大グラウンドで清原さんとか立浪さんとかデイブ大久保さんが来て、野球教室を実は共催させていただいてるんですね。まあ、それはやっぱりコロナ禍で皆さんマスクをしながら、もう雨も降っててぐちょぐちょですんごい寒かったんですけど、すごい、この2つは思い出に残ってるのかなと思います。
そうですね、感染対策をしながらやれた大きな2つのことだったかとは思います。はい、少しお話それますけれども、
はい、
その感染症、目に見えないウイルスということで何かこう怖さとかありましたか？
うん、いやまあやっぱなんだろう、もうコロナになっても死なないし普通に暮らしてる人もいる中で、なんか風評被害みたいのがすごい、コロナになったことが悪っていうこと自体が時はやっぱ一番怖かったかなっていうか、すごい悪者みたいな扱いをされていたので、まあそれがやっぱ責任者がコロナになったとかですごい悪く見られちゃうんですよ。あれはやっぱりこうメディアがもうちょっと柔らかく、対応優しくしてあげましょう的なことは言ってもよかったんじゃないかなというか、次はそうしてほしいなと思いますかね。 好きでなってるわけではないのでとは思いました。
そうですよね。それではね、いろんなエピソードのお話ありましたけれども、今後こういったまたパンデミックとかそれから社会の変化が急激に起きた時、何か活かせるようなことがあればお願いいたします。
はい、まあもうね、こう皆さんコロナを経験してるんで、やはりこう備蓄するっていう風なところが、まあ各家庭ではね、気がついたとこだけでもいいと思うんですけど、まあすることは大事なことなのかなっていう風にも思いますし、まあなんだろう、コロナで得たことって、やはりまあね、人と会わないんだったら、ズームを使ったり、でも会わなきゃいけない方々もいるんで、まあうちも、ブドウの販売とか、どうしても販売業は全部ね、ネットでってわけにいかないので、やはりそういう時にどういう対策をしたらいいかっていうのは、学べたし、ね、ご商売されてる方でもそうじゃない方もいろいろね、業種によって違うんですけれども、やっぱコロナで経験したことを次起きても慌てないでみんなできるんじゃないかなっていうふうには、まあ前向きに僕はすごい思ってます。そこは。あとやっぱそう、リモート飲み会は面白かったですね。で、家にいてそのまま酔っ払ってそのまま寝れてしまうので、あれは面白かったなだし、でも実際会ってやった方が楽しいに決まってるんですけど、制約された中での楽しみっていうのは、すごい面白かったですよね。なんか人狼ゲームやったりとかも経験したり、青年会議所の方とかでもどういうことまでできるんだっていうのを実践して検証して運営されているのとかも体験させていただいたりとかすると、あ、いろいろできるし面白いじゃんと思ったりして、まあそういう時のそういうのでもいいじゃんっていうふうにすごい思ったりしましたしね。なんかクイズで勝った人だけ残って脱落してとか脱落してで何分後また入ってくださいとか、なんかそういうゲームが多いかなと思いましたかね。すごい面白いことができるんだなと思って、またやりたいなと思って、まあそういうの3回ぐらいやってもらったりとか、まあ、やっぱ人と直接会わなくても何かしらゲームができるとかはいいかなと思ったりしましたかね。そもそもね、スカイプってあるじゃないですか。もうスカイプも2000年代前半からやってんですよ。で、今回なんか、まあ今回ズームになってましたけど、もう元々そういうツールがもう2000年代上旬からもうパソコンで無料であるので、その頃からね、僕も遊んでたんで、まあ今 LINE の電話とかテレビ電話とかもありますけども、もうそういうテクノロジー自体もあったので、それをやっぱ2020年まであまり使ってなかったっていうところが、まあちょっともったいないよねっていうふうにも思いますね、過去を思うと。だってデータとかも遅れちゃうんですよ、動画とかもう2000年代初旬から。それをなんか、まあ携帯でやってるからすごいっていうのもあったりもするんですけど、もうそういう技術が、テクノロジーがあったけど、使わなかったっていうのがもったいないというかね。無料なんだからどんどん使えば良いのにとは思いましたけどね。
うん、それでは広く世間に伝えたいことがあったらお願いいたします。
はい、でも新しい病気で、びっくりしたかと思うんですけど、もう今となってはインフルエンザとコロナって同じ扱いなので、まあ次の病気がどれだけすごいかどうかわからないんですけども、結局は人間ってすごいので、まあ新しくやっぱり薬を開発したりとか、まあ今もね、日本製のコロナのね、お薬も出たということで、まあ、時間がない中で、まあまだワクチンとかそういう話になってくるとは思うんですけれども、うん、次、こういう疫病が来た時に、しっかりと対策、もうみんなできるんじゃないかと思うし、子孫にも伝えるべきかなと思います。
ね、はい。では、本当に最後の最後になりますけど、もし、2020年のご自身に会いに行けたとしたら、どんな言葉をかけてあげたいですか？
かけてあげたい言葉ですか？もうすごい、はい、すごいなんかジーンとくる質問というか、自分を信じて、動いた方がいいよと。で、敵作っても、 自分を信じて、全部そのまんま行けばいいからと、うん、優しく対応してくれるだけで人だけでいいからと、ただそこに這いつけ込むやつもいるから気をつけろよと、いろんな、まあちょっとここの場で全部は言えないですかね、膨大な、なんかやっぱ、うん、3日3晩一緒にいただきたいよねぐらい安心していいんだよって言ってあげたいです。
ありがとうございます。